勇敢にですね、探検キーワードというコラムがありまして、そこに普通という言葉が選ばれていました。その書き出しにですね、こういうふうなことが書いてあるんです。普通ならこんなことを考えないのかもしれないけれど、普通ってよくわからない。安全保障の面も例外とせず、国際社会で責任を果たそうという普通の国論。学校では普通の子が切れ出した。普段何気なく使っているけれど、国にとっての普通って、普通の子って誰？その基準はどこに？価値観の多様化が進む現代、何が普通で普通でないか、あなたは考えられますか？そう問われるとですね、普通っていう言葉は随分使っているんだけれども、何が普通っていうふうに言えるんだろうっていう疑問が湧いてきました。そういえば普通っていう言葉は随分私たちは使っています。たくさん列車にも普通列車っていうのがありますね。自衛隊の中には普通科連隊っていうのがあります。昔の歩兵なんだそうですが、そこで使う普通って何だろうというので、改めてもう一度ですね、私は広辞苑を開いて調べてみました。普通っていう言葉はどういう意味なのか。そうすると、1、広く一般に通ずること。これが第一の意味ですね。広く一般に通ずること。2、どこにでも見受けられるようなものであること。波、どこにでもある、見受けられるようなこと、まあ普通のこと。波とか一般、反対語、対照語が特別とか専門という、そういうことに対する普通ですね。私たちも普通の生活ができればいいんだというふうなことを考えたりしているわけですけれども、この勇敢の記事もですね、内であれ外であれ普通の基準は気になる、物差し次第でどうにでも設定できるという危うさも秘めているのだから。この普通っていうことの基準は人や場合によってみんな違ってくるんだということですね。それで私たちはなんとなしに漠然とこれが普通なんだとか、これは普通でないとかっていうふうに分けて考えてしまうんですが、果たしてどれが普通なのかっていうふうに言うと困ってしまうんですね。ちょうど今日の聖書の記事に登場してくる女性たちにとっても、まず最初は普通のこととしてイエスの遺体を葬ることのやり残しを早くに果たそうという、まあ、マタイによる福音書にはそういうふうなことはちっとも書いてないのですけれども、この朝早く出かけるっていうのは、この遺体に香料を塗るっていう仕事を金曜日の夜、安息日にかかりますから、それができないでやり残していたのを急いしに行こうとして墓に行った、それが本当だと思うのですが、このマタイによる福音書は週の初めの日の明け方に、直訳すると薄明かりの頃だそうです。ちょっとこう見えるようになる頃ですね。いかに彼女たちが待っていたかっていうのはわかるわけですが、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。ここではだから彼女たちの目的は墓を見に行くっていうところになってるんですね。 ずっと後を読んでみますと、このマタイは墓が空であったということを強調したかったようです。したがってそのつじつまが合うように墓に出かけたその女性たちもまず墓がどうなっているかを見に行ったという書き出しになったようですね。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がしその上に座ったのである。マタイによる福音書とルカによる福音書っていうのはマルコによる福音書が下敷きになっているっていうのが通説です。ですから一節はほぼマルコによる福音書にのっとっているわけですが、ただ墓を見に行ったっていうとこがちょっと違う。二節になるとこれはマルコによる福音書には書いていない、主の天使がっていうふうにはマルコによる福音書では言ってないんですね。若者っていうふうになってます。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。この万兵たちがいたというのもマタイによる福音書だけの記事なんですね。それはちょうどその前27章の62節からのところに墓を見張るように万兵を張らせたっていうふうに書いたんですね。マタイによる福音書はイエスを葬った墓が空なんだっていうことに植えておいて、そのことを一番言いたかった。それが普通に伝えられるように盗まれたのではないのだっていうことを強調したい。そのためにですね、盗まれないような準備が万端こうなされていたっていうことをも表現しているわけですね。万兵をも置いたと。なのに墓が空になったっていうね、そういうことを超えて主が復活されたのだっていうことを強調したかったようなんですが、天使たちは無事に行った、恐れることはない、十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない、かねて言われた通り復活なさったのだ。この日本語ではみんなここのところ復活なさったというふうに訳しているのですけれども、直訳するとですね、起こされたというふうに、これは岩波訳、まあ言ってみれば今の一番新しい訳になりますが、岩波で出している聖書ですね。この新井先生などが監修者になっているわけですが、それではやっぱりね、起こされた、かねて言われた通り起こされたのだっていうふうに、書いています。私もその訳の方がいいような気がする。復活っていうとどうしてもちょっとね、こう劇的なドラマティックなっていう風なニュアンスが強いんですが、英語でもリズンっていう言葉ですね。ライズ・ローズ・リズン、起きるっていう言葉です。だから神によって起こされたっていう、それが復活っていうことなんですけれども、これはエルサレムのですね、園の墓って言われる、ここがイエスを葬った墓だっていうところがあるんですね。まあ実はエルサレムに2カ所あるんですけども、聖墳墓教会ってカトリック教会が建ってるところとですね、園の墓っていうね。でまあどちらが本当なのかっていうのはね、結局わかりませんけれども、しかしその園の墓っていう、その扉にはですね、英語でちゃんと、He is not here. He is risen って書いてあるんです。彼はここにいない。起こされたってね、まさに risen なんです。起こされたっていう、そのことの方が私たちは事柄を正確に受け止めることができるような気がするんです。復活復活っていうから、どうしてもどっか生き返ったっていうイメージが強くなるのですけれども、それを象徴する出来事として墓が空だったということを聖書は伝えるんですね。 そしてあとは現象的にはこれはもう信じるしかないわけです。説明は決してできません。少なくともこの主が起こされたという出来事なしにキリスト教会は生まれなかったし、新約聖書も生まれなかったわけですから、やっぱりそれが根拠になる。あんまり合理的な説明もおかしいかもしれません。だから主が起こされた、これはある意味で死ぬっていうことが聖書では眠りにつくっていう表現。藤木先生は神は生きているものの神だと、神の前に死んでいるものは何一つないっていうね、だから死者も生きているという表現。それをイエスが十字架で死なれた時に、父を我が霊を御手に委ねます。だから肉体から神の前に移った、だから生きている、生きているものの神であるっていうことは、神の前には死すら生きている。ましてや私たちが考えている嫌なことも何にも全部が生きているっていうんですね。雑用も生きれば、失敗も生きれば、悪口言われたことも生きれば、罪も生きるっていうふうに藤木先生書いてらっしゃいますね。それが生きているものの神なんだ。だからその生きているものの神がそのことを御一人子イエス・キリストにおいてお示しになった、それが主イエスを起こされたということなんだというふうに、私は受け取るんですね。女性たちは驚くわけです。当然まずは恐れる、恐れて驚きながら、片っぽでさあそれを弟子たちに伝えなさいというふうに命じられる。あの方は死者の中からこれも復活されたですが起こされた。そして八節、婦人たちは恐れながらも大いに喜び、主は墓にはおられない。そして彼らの出身地であり生活の場であるガリラヤでもう一度お目にかかれるっていうメッセージは、彼女たちの普通、つまり普通は死んだら葬られて、で葬られたらそれを後また処置をする、始末をして、で改めてまたその死んだ人の顔を見て悲しみが深くなる、これがいわゆる普通だろうと思うんですね。しかし彼女たちが普通のことを普通にしようとして行ったところで思いがけないことに出会う。これが私は信仰の出来事じゃないかという気がするんです。私たちもそういつもドラマティックに生きてるわけじゃない、生きてるわけじゃないんだけれども、普通のことが普通であるようでいて普通ではないのだということに気がつくことが信仰。その象徴的な出来事がイエス・キリストの復活ということではないかと思うんです。ですから彼女たちはですね、恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。弟子たちはもちろんそれを聞いても半信半疑。このマタイによる福音書の最後のところもですね、イエスの宣教派遣の御言葉が伝えられるところなんですが、はっきりとしかし疑う者もいたっていうふうに書いてあるんですね。だからとても信じられない事態の中だったんだと。だけどそこで普通が普通だという思いにとらわれていた人たちが、皮肉にもその当時の宗教的指導者のファリサイ派と祭司長の人たち、それは死んだ者が生き返るなんてことはありえない、蘇るなんてことはありえない、だからそれは明らかに盗んだんだと。 だけどそれがうまく言えないのならばって、ここでお金で買収したって書いてあるのをマタイによる福音書だけなんですね。他の福音書にはないのですけれども、まああの当時には紀元1世紀にはそういうことが伝わっていたんでしょうね。盗まれたっていうふうに伝わっていたと思うんですが、しかし普通に考えて普通にとらわれていると、むしろ祭司長やファリサイ派の人たちの取った処置が自然なんだと、それが普通なんだと。だけどこの婦人たちは普通のことの中で普通でないということに気づかされる出来事にぶつかった。これが私は信仰の命だというふうに思うのです。最近のベストセラーにですね、五体不満足という本があります。講談社から出てるんですが、私が買った本は、これ初版が昨年の10月20日なんですが、私の買った本は今年の2月23日第19冊と書いてますから、講談社あたりではその1冊というのは1万部でしょうから、そうすると19万部は出てるというね、ベストセラーになってるんですが、それの著者の音武弘忠君っていうのは、彼は先天性四肢切断、四肢っていうの4つ、それから死体の死、月変に視点の死ですね、その四肢つまりこの手足が先天的にない、なくて生まれてきたっていう人なんです。彼はその本の中でですね、つい最近まで自分が障害者であるということを意識したことがなかったって書いてあるんです。自分にとってこれが当たり前だと。私は不思議だなと思ったんですが、小学校に入るのにも大変苦労したんです。養護学級に行きなさいっていうふうに言われて、両親たち教育委員会まで乗り込んで、で彼に普通のことができるかって言って字を書く、みんな、彼は今もそうなんですね、腕がこれぐらいしかないんですね。それをこう顎で腕を挟んで、それで字を書くんです。もう何でもかんでも全部やれて、そして電動車椅子でどこにでも行ってるんですね。ですから自分がその不自由だっていうふうに、まあ不自由だけれども障害者だっていうふうに意識しない、これはご両親の楽天性もあったと思うんですね。ご両親が決して隠さなかったんだそうです。みんなに見せびらかすと言ったらおかしいんですけども、平気でその子を見せた。そうすると彼の表現ではですね、まあちっちゃい時、自分では覚えてないんだけど、お母さんから聞いたこと、まあぬいぐるみみたいに可愛いって言われたんだそうです。ぬいぐるみもないと思うけれども、いろんな褒め方もあるもんだみたいな、彼はそういう表現してたんですけれども、それで幼稚園、小学校、小学校のまた本当にいい先生に出会ったんですね。彼を甘やかしすぎないで、厳しくかつ優しく、彼は大恩師って書いてます。その3年間がこのベテランの先生に担任してもらったんですね。それで子供たちが助けすぎないように、本当に助けないといけない時にだけ手を出しなさいっていうふうに指導して、学校にはエレベーターがないから階段を上らなきゃいけないんだけども、それをいちいちみんなに助けてもらってはダメだっていうんで、学校の先生たちにも批判されたそうです。ちょっとかわいそうじゃないっていうぐらい、彼に車椅子を使わないで自分で階段をよじ登っていくっていうことをさせたんだそうです。高木先生っていうんだそうですけれども、随分残酷に見えることをしたんですね。だけど彼はそれに耐えていって、そしてどんどん明るく、まあ、中学で高校も富山高校に進むんですね。また両親が素晴らしいと思うのは、中学時代は世田谷区の洋画に住んでいたんですが、彼はその洋画の中学にいる時の体育の先生に憧れたんです。アメリカンフットボールの ね、そして富山高校出身だったんだそうです。それで富山高校のアメフト部は素晴らしいっていうね、それでいい人間が揃ってるってこう、ね、人間的に素晴らしいんだっていうことを吹き込まれてね、彼はいつの間にか憧れてる。そして面白いですね、アメリカンフットボールに入りたいって言ったの。これもびっくりなんですけれども、そうするととても洋楽からこの早稲田まで通うっていうのは大変なことですから、あの両親がよしじゃあ家を帰ろうっていうふうにして、さっとこの早稲田の方に探した。しかしそうね、今いろいろ空いてるところが多いと言っても段差がなくてエレベーターがついててっていう、その車椅子ですっとこう生活できるようにできているマンションは皆無に近かったんですね。しかし運よく一つだけあったっていうね。でそれを彼が受験する前に、他にも今話が来てますってお父さんたちが聞いたら、その場で契約してしまったんですね。普通の親はこういう時隠しておくもんだとかいうふうにね、子供にプレッシャーをかけないようにするだろうけども、うちの親は違う、もう契約したぞ、お前はどうしても入らないと困るって。ほんで彼は自信がなかったらしいんですけども、頑張って自分にとっては奇跡だっていうので、それで富山高校へ合格するんです。それから早稲田大学に進んで、これも1年浪人して、そういうところの話がですね、全部振り仮名付きでずっと書いていますから、小学生でも読めるようにっていうね。だから彼のこの本を書きたい主張っていうのはとてもいいなと思うのは、障害は不便です、だけど不幸ではありませんって言って、感動は求めません、参考にしてほしいのです。こういう言い方がいいですね。みんなに感動してほしいって普通に思うもんですけれども、別に感動を求めてるんじゃないんです。こういう障害者もいるよっていうことを参考にしてほしいっていうね、それがあの本の帯風に出てるんです。その帯風の写真がびっくりします。度肝を抜く、その普通よりも高い電動車椅子、そこへ腰から上がちょこんと乗ってて、そしてニコニコしながら横断歩道を通ってる写真が載ってるんです。しかも彼は早稲田に入ってからもどういうクラブ活動をするかっていうことの中でいろいろやっていくんですけれども、最終的にはですね、環境問題のグループの中に入るんですね。まああんまりこの話長くしてるわけいかないんですけれども、ぜひ読んでいただいたらいいと思うんですが、彼は中学高校として憧れていた弁護士になりたいなっていうふうに思ったのも、弱い立場の人を救いたいという思いからではなく、そのかっこよさ、収入の多さから来る憧れだったって自分で分析してるんです。そういう崇高なものじゃなかったってね。そうすると結局かっこいいとかお金が取れるっていうのでは、自分は何のために何で生きたかっていうことが消えてしまうじゃないかと。つまり彼は自分で言うんです、どんなに大金を持っていたって死んでしまったら意味がない、またいくら地位や名誉があったところで周りから嫌われていたらそんなにつまらないことはない、つまりお金や地位名誉があってもいい人生とは限らないのだ、では大切なことって何だろう。この問いに対する答えは人それぞれ違って当然だと思う。で彼は大事なことって何だろうっていうことを考えた。そうすると役に立つことをすることだと、人が喜ぶなんか役に立つ、しかも同時にそれは自分を大事にしながら人の役に立つ、そうするとその自分にとって大事なことは何だっていうふうに考えていって行き着くところ、自分は障害者なんだっていう、そこへ行き着いたんです。結論は障害者でなければできないことをすればいいんだっていう、そこへもつまり長い時間かかって半徹夜みたいにしてもんもんと考えて、それが午前2時頃にそうだって分かったら、分かった、また嬉しくなって興奮して寝れなかったんだそうです。 睡眠不足のまま、彼は体力がないから普通は午後10時に寝るんだそうです。受験勉強の時もみんなそうらしいんですね。で、うちで勉強しないで予備校の自習室で勉強するんです。彼の部屋に机がないんだそうです。勉強机はね、今のテーブルでするんですが、そこでは親たちが平気でテレビつけて、野球みたいなんかしてて気が散ってできない。で、まあそういうふうにしながら結局学校にも上がったんですけれども、そういう中で自分にとって一番大事なことっていうのは障害者であるということなんだと。障害者でなければできないことをすればいいのだっていうことに気がついてですね。そして次の日、朝寝坊しながら眠い目をこすって1時間目の授業へと向かっている時に、おい音竹くんって呼ばれる。そうすると、まあいろいろその環境問題で一緒に働いてた横牛さんっていう人、この人とのいきさつもいろいろあるんですが、その人がもう一人別の人と一緒にですね、もう一人の紳士と一緒だったっていうんですね。それでその人が北谷さんっていう人で、早稲田地区を管轄している新宿区西清掃事務所の所長さん、お役人さんですね。だけど本当に彼はもう尊敬し、もう彼の本で言うと北谷さんを褒めちぎってるんですけども、人をおだて上手だって気持ちよくさせて、それか問題のつかみ方がシャープだとかね、ですごいんですけれども、その北谷さんっていう人を紹介されて、それでこういうふうに言われるんです。僕らは数ヶ月間活動してきたが、つまりこの早稲田一体になって、大学も商店会もみんな一緒になって地域をきれいにしよう、ゴミ問題、これ新聞にも紹介されたそうですね。それでみんながこう一体になって動き出して、そのある種の中心人物なんですけれども、町が抱えている問題はゴミリサイクル問題だけではないことを学んだ。震災対策や地域教育などさまざまな問題を含んでいる上に、それらが複雑に絡み合っている。そのためどれか一つだけを解決していこうと思ってもなかなか難しいのだ。結局は全てを解決する方向で動いていかなければならない。バリアフリーということを進めていくべきだと。バリアっていうのは障壁ですね。だから街の中の車椅子でどこでも行ける。彼は早稲田大学にもそのことを主張して受け入れられてですね、新しくできた建物は完全なバリアフリー、これまでのところにも全部板でこう車椅子が通れるようにね、学校の方もさっと変わってくれたんだそうですが、そういう中でバリアフリーと呼ばれる障害者高齢者への対策にも積極的に取り組みたいんだけれど、こればかりは当事者である人々の意見が反映されなければ全く意味がない。そこで君の力をぜひともお借りしたい、一緒にやってみないか、こう言われる。で、彼は昨夜のことを、自分のが障害者であるってことを生かすっていうことが自分を生かすことなんだっていうふうに気がついたところですね。それがその彼の表現をそのまま言った方がいいでしょうね。耳を疑った、自分の障害を生かすような生き方をしていきたいと考えるようになってからまだ一夜しか明けていない、ほんの7時間ほど前のことだ。それがいきなり実践という場を与えられた。この流れは何なのだろう。恐ろしいほどの力が働いているとしか思えない。特に宗教を信仰しているわけではない僕も、神の存在を信じざるを得ないほどだった。よろしくお願いします。ともうとっさに答えた。彼の表現では、天が与えた絶好のチャンスを逃すわけにはいかない、大学生活の、いや人生の新しい幕開きだったと書いてある。とてもすがすがしい思いになるんですね。これがイースターなんだと。新しい幕開け、そして普通が普通ではないっていうことに一 ぱい囲まれながら、その普通ではない出会いの中でですね、自分が生かされる。それはまさに彼のようにですね、乙武君のように全く自分のあるがままに素直になってる。小学生たちが時々、初めて会う小学生なんかにはやっぱ子供たちってひどいこと言うんですけども、恐ろしいとか気持ち悪いとかっていう子供たちがいるときに、一人の子がいいんじゃないかって言ったっていうのを聞いて、彼はとても感動するんです。うんと思って、彼は聞き耳立てて、何がいいって言おうとしてるのかなって思ったけど、その子は言葉がうまく言えなかったんですね。だけどそのいいんじゃないかって、その子が、周りの子が気持ち悪いとかなんとか言ってる時に、手も足もなくたっていいんじゃないか、それで大丈夫だよっていうね、それを彼なりに一生懸命言おうとしてるんだっていうのが伝わって、大変彼は感動したんです。それで彼は自分の本も振り仮名をつけるんです。小学生にも読んでもらいたい、そしてちょっとでも障害者のことをしてほしいっていうね、そういう意図で書いているらしいんですけれども、乙武君がクリスチャンではないのですけれども、クリスチャンじゃない彼もそういう不思議な神を信じざるを得なかったっていう出来事にぶつかる。二人のマリアが墓を見に行って、そして思いがけない主はよみがえられた、起こされたのだという宣言を聞く。このマタイによる福音書では、この女たちがイエスの足に触れて拝したって、礼拝したっていうふうに書いてあるんですが、いつも申し上げているように、素晴らしい出来事っていうのは時間が経って伝えられていけばいくほど、自分でもある程度飾りを加えていって、少しずつ少しずつオーバーになっていくもんですね。ですから多少オーバーになっているだろうなと、私は不自然だと思いません。つまりそれだけの出来事があったっていうことなんですから、オーバーな表現でもちっとも変わらないのですけれども、そこでこのマリアたちの出会った経験、それは私たちにいつもあり得る。それはまず自分たちの無力感と弱さをどれだけ本当に素直に受け止めているか。自分にできないこと、自分の弱さ、自分の恥ずかしさ、これだけは言いたくないみたいなところ、それをどれだけ自分が素直に受け止めているかっていう、この女たちにとってはもうイエスに何にもできない、だからできることをやることしかないという思いで、それで墓に行くしかなかった。だけど気持ちは打ちのめされていたに違いない。私たちはこのよみがえりの命との出会いっていうのは、恐れながら喜ぶという題をつけたんですけれども、自分の限界、本当に恐れる、打ちのめされる、ダメなんだなっていう、それを打ちのめされた時にいいんだぞって受け止めてくださる方と出会うこと。あ、じゃあ隠さなくていいんですね、そのまんまでいいんですねっていう、それが、しかも私の弱さがまた生きるんですねっていう、それが新しい出発です。弱点も生きる、恥ずかしさも生きる、それがなければあなたは生きられない、生きないっていう、その命に私たちは預かることができる。それが恐れながら喜ぶということの姿だったのではないでしょうか。お祈りしましょう。天皇お父様、マリアたちが墓を見に行って 思いがけない経験をいたしました。彼女たちにとっては普通のことを、またそれしかできないそのことを打ちのめされた気持ちのままで、ある意味では惰性的にでも仕方なしに待ちかねて自分のベストを尽くしているときに、あの方は起こされたのだというメッセージを聞くことを通して、新しい歩みに出発することになりました。主はよみがえられたという伝達者の使命が与えられました。私たちも同じです。人間の決定的な挫折の頂点である死すら生かされる、その歩みが復活の主イエス・キリストと共にあるということ、このことを私たちが今その現実に置かれていることに恐れと喜びを覚えます。どうぞこの週もこのよみがえりの主と共に、打ちのめされることがありつつもまた喜んで歩んでいくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。